皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。今日は大阪旅行2日目の話をぎのさんとのぎこさんにお伺いしたいと思います。まず2日目の朝はそれぞれ違うところに行ったんですよね。ぎのさんはどちらへ行かれたんですか？
はい、僕はバッグが大好きなんでバッグを見させてもらいにあちこちのバッグショップに行きました。
わかりました。ではのぎこさんはどちら行ったんですか？
あたいはファッションに興味があったから腕時計を見に行ったわ。
わかりました。じゃあまず順序立てていきましょうか。最初にバッグを見に行ったんですよね。
はい、その前にお土産として大阪土産といえば食品のサンプルですので、サンプルのお店に行ってたこ焼きの、絵柄のついた肩たたきと背中ポリポリ描くやつがセットになったやつと、たこ焼きがくっついた、メモスタンド と、またマグネットを2つほど買いました。
わかりました。でその後バッグを見に行ったんですね。バッグはどちらへ見に行ったんですか？
高島屋にノースフェイスのお店があるということで高島屋に行きましたが、残念ながら高島屋のノースフェイスはちょっとやられましたね。
やられたというのはどういうことですか？
てっきりノースフェイス専門店だと思ったんです。そしたらなんかパタゴニアとか他にもコロンビアもあったかな。それで一番見たかったのはノースフェイスのプロフューズボックスなんですよね。ギノさんヒューズボックスプロっていうのを持ってるんですけど、これのニューバージョンが出てしまったもんですから、前のバージョンとどれぐらい値段が違うのか、5000円ぐらい値段が違うんですけど、どれぐらいものが違うのか、てっぺんの部分のポケットが内から開けるようになってたのが、これ外から開くようになって、これ便利になったなと思って、実際の使い加減はどうかなと思って、愛媛にないんですよ。なので大阪のノースフェイス専門店だせあるだろうと思って行ったら、ないんですよ。高島屋まで行っといて。
そうなんですか。それは残念ですね。
じゃあ高島屋だけ行ったんですか？いや、高島屋の隣に、ナンバーパークスという、ショッピングモールがあるんですが、ここにゼビオスポーツといって、ゼビオスポーツは、愛媛にもあるんですよ。大阪のゼビオスポーツはバッグがいっぱいあったもんですから、まあ、ここにも行ってみようと思ったんですよ。
はい。
で、ナンバーパークス行ったら、エスカレートの前で人が並んでるんで、きっとまた有名人でも来るんかなと思ったら、オープン前でした。オープン前で、めっちゃ人並んでるんですよ。行ったんですよ。
で、あったんですか？
ありませんでしたわ。これがナンバーパークスまで行ったのにない
で諦めたんですか？
もう他にちょっとバッグ、もう一軒ね、ジャガーバッグだったかな、があって、そこバッグ専門店っていうんでそこ行ってみたんですよ。であったんですか？そこもありませんでした。でもバッグ専門店と言うたらなんかいろんなものがごちゃごちゃあって、ノーブランドばっかりかなと思いきや、ノースフェイスの普通のヒューズボックスあるし、パタゴニアとかグレゴリーとかアビレックスとか普通にあるんですよ。びっくりしましたわ。でもね、さすがにね、愛用の大阪背負っていったやつのね、ホグロプスの効果、これが置いてあるのはやっぱりゼビオスポーツだけでしたね。これがジャガーバッグにもあったらさすがと思うんですけど、でもジャガーバッグ結構ね、ウキウキワクワクでバッグいっぱいあったんですけど、なんか横開きのホグロフスという画期的なバッグを目にした以上、これ以上画期的なバッグってもう皆目見当がつかなくって、ゼビオスポーツの手前ぐらいのところにバッグのセレクトショップがあって、どっかの国の軍隊が正式採用しているブランドのやつがあったんですけど、バッグを探してですか？はい、今背負ってるやつが一番最高だと思ってるんで、これに代わるもっといいの探してるんですけど、とか、あ、そうなんですか、とバッグいろいろ興味持たれてるんですかって言って、まあ好きですね、とここはセレクトショップなんでいろいろ見ていってくださいって言われたんですけど、ないんですよ、この画期的な素晴らしいのが。
ないんだったらホグロプスのコーカーでいいじゃないですか。コーカーは L サイズもあるんですから、 L サイズはゼビオに置いてあったんでしょ。
はい、ゼビオにおいでありました。L サイズは、真上から見比べると、M サイズよりも、ちょっと、飛び出てるんですよ。効果の欠点のは、空っぽだろうが満タンだろうが、バッグの形がカチッと決まってるもんだから、人混みの中でやたらぶつかるんですよね。 ノースフェイスのヒューズボックスっていうのは中身少なかったらペチャンコにできますんで、両端にベルトがついてるから、あのペチャンコにしなくても生地が柔らかいからへこむんですよ。だけど効果っていうのは結構出っ張るから、あまり L サイズですと出っ張りが大きいんで、ちょっと、まあ、両サイドにポケットが外側気についてるから、外側気にポケットがないとバッグってちょっと小物入れるとき不便でしょう。ノースフェイスのね、ヒューズボックスは外側にポケットが2つついてますんで、非常に便利なんですけど、効果 M って外側にないから、 L の外側についてるポケットにはめちゃくちゃ魅力的なんですよ。でもちょっと出っ張りがね、出っ張りすぎるかなと思ってね。そう、で結局3店舗回って、はい、3店舗プラス予想外の1店舗行ったんだけど、なくて。そうなんですか。でも最近どうなんですか、バッグ事情というのは。はい、やはりヒューズボックスがバッグ界に与えた影響は非常に大きいと思います。と言いますと、他のメーカー、アンダーアーマーとか、他のなんか知らないスポーツブランドでも、ああいう真四角のタイプが出てくるようになりましたね。そうなんですか。特徴は比べてみてどうなんですか。やっぱりヒューズボックスが一番ですね。ヒューズボックスがポケットが多い。中にも仕切りがあるんですよ。外側もあの同じように真っ赤くで、横っちょにポケットがあったりとか、上にポケットがあったりとかするのもあるんですが、中が仕切り全くないっていうのが多くて、ヒューズボックスは中に取り外しの可能なポケットがついてたりとか、ノートパソコン入れる仕切りがあってクッションがついていたりとか、てっぺんの蓋の裏の部分にポケットが、隠しポケットみたいな感じでポケットがあったりとか、それなりに考えられているんですよ。それにヒューズボックスは生地自体が完全に防水になってますんで、雨の日も安心だし、下手に知らないメーカーのああいう四角い A3 の用紙を折らずに入れることができるタイプのものを買ったとして、防水がなかったりしたらシャレになりませんからね。ヒューズボックスはね、プロの方が外側にネットがついてて、両端にペットボトル入れることができるんですけど、胸の部分に横に通してあるベルトがないもんだから、ちょっと安定感とかしっくり感っていうのちょっと足りないんですよね。プロの方にもそれ欲しいんですけどね、つけてくれないんですよね。つけたらね、売れなくなるのかもしれないですね、普通の方が。かもっと値段が高くなるか。だから A3 を折らずに入れることができる真四角のヒューズボックスタイプが非常に増えました。これ松山のゼビオスポーツでも余裕で、あ、松山じゃないです。正木です。松山正木も似てますけど違いますから、正木町にある、西日本最大級の、最大ではありません。最大級のショッピングモール、エミフル正木に入っているゼビオスポーツにも真四角のタイプがいっぱいあります。わかりました。バッグはそれだったんですね。ギノさんといえばやっぱオタクショップですが、オタクショップはついで行かれたんですか？一応行ってしまいましたね。オタクショップは日本橋のオタクショップでなぜか11時オープンが多くて、ホテル出たんが9時半ですから、ちょっと時間バッグの方先見て、ほんで野木子さんが時計見て、時間余るんですよ。もう時間余るとはまたどうしたんですか。前回も時間余ったんですか。前回はそんなに時間余ったなかったんですけど、やっぱりね、 iPhone の影響大きいですね。 iPhone ですか。はい、トリカゴ放送のイベントに行くようになって、あちこち、最初はインターネットが全くできない状態で出かけ、そのために iPad にオフラインで地図をダウンロードできるやつを買って入れてたりしたんですけど、その次東京行った時は Wi-Fi ルーター持ってたんですよ。でやっぱり iPad でやること変わらなくて、 iPad ってやっぱりでかくて邪魔なんですね。重いし、 Air じゃないから。ほんで今回大阪イベントではついに iPhone を、まあ去年買った iPhone がやっと持っていけることになったんですよ。全然違いますね。 iPad は GPS がついてないんですよ。 iPhone GPS あるんですよ。自分がどっち向いてるか分かるんですよ。どれぐらい進んでるか分かるんですよ。これ全然迷わない。めちゃめちゃ便利。時間余ってしょうがない。ホテル出てあっちこっち回って、回るとこ全部回って、ほんでいざバス停まで帰ってきたら思いっきり1時間以上あるんですよ。そっからまた日本橋まで行ってオタクショップ行きましたけど、やっぱオタクショップね、値段が高いしね、ちょっとオタクショップもともと行く気なかったから、 なんか目移りしちゃって焦点が定まらなくって、なんかこれっていうのを見つけることができなくて、結局オタクショップで何も買わなかったと。
おや、まあ珍しい、オタクショップで何も買わないとはこれまた珍しいですね。毎回何か買っておられますよね。ライフルマッチの景品に相当するものは何か買ってますよね。何も買わなかったんですか。
まあ一応ね、あのマドカマギカの抱き枕カバーも考えたんですけど、6000円するんですよ。もう景品に6000はちょっと高いなと思ってね。 T シャツもね、なんか受け狙ってしまうと T シャツ着ませんからね。2900円高いしね、ちょっとね、買いませんでしたね。わかりました。じゃあギノさんはそんなところですか。
あ、そんなところですね。あの本を売ってる人たちに絡まれたっていうのは前回乃木子さんが喋っておりますので、この話はもうカットでいいでしょう。
わかりました。じゃあ乃木子さん、時計を見に行ったそうなんですが、一体どこへ何を見に行ったんですか。
乃木子よ、まず最初にね、アップストアに行ったの。アップルストアよ。アップルストアって素敵ね。階段がガラス張りだし、ガラスでできてるのよ。ガラスの靴履きたいわ。でね、アップルストアはストアって言ってるけど、どちらかというとデモンストレーションのお店だと思うの。いろんな商品を眺めて、そしてアップルストアの店員さんが今節丁寧に教えてくれるの。アップルストアの机とテーブルね、すごいわ。テーブルにね、隠し引き出しがあってね、鍵なんか鍵かかってるんだけどね、普通の鍵じゃないのよ。 iPhone をかざすと鍵が解除されて、それでテーブルの引き出しが開くの。そしたらね、アップルウォッチのね、予備がいっぱい入ってるの。それとかね、レジなんかもね、そのテーブルの下に隠れてあるの。だから iMac 買ってる人がいたわ。あっこで iMac 買う人初めて見たの。でね、いろいろ今節丁寧に教えてくれるんですけど、まあそれはさておき、アップルウォッチ触ったの。すごいわ。あんな小さな液晶でまともに操作できるわけないと思ってたけど、ちっちゃいちっちゃいアイコンの写真の部分とか時計の部分ポチッとタッチしたら、ちゃんと時計が立ち上がるの。元に戻るときはね、スワイプとかじゃないの。横にね、リューズみたいなダイヤルがあって、それをポチンと押すの。でね、時計のデザイン変えれるの。変えるときはね、思いっきり画面を強く押すのよ。圧力よ。軽く押したとき、強く押したときで反応が違うの。すごいわ。で、気になる防水だけど、どうも完全防水じゃないみたいだわ。店員さんが話してるのを盗み聞きしたんだけど、ちょっとぐらいの生活必要防水ぐらいならありますっていうようなこと言ってたの。あれ不思議よね。防水であるかないかって腕時計買うとき一番大事じゃない？でも、ホームページには防水か否か一切触れてないの。タフな作り、スポーツモードは、スポーツシーンのやつはタフな作りって書いてるだけで。タフだったら防水も気になるじゃない？だって、水泳だって運動するんですもの。運動したらいろんなカロリーとかいろんな計算ができる、動いてる時間とかの計算できるし、らしいんですけど、だったら防水いるよね。それがね、生活必要防水程度っていうことを聞いたの聞いてね、ちょっとショックだったわ。でもね、すごいわ。あとそれね、あの新型の MacBook も見たわ。買ってないよ、買ってないよ。買っていいかけてくれ、買ってないから。軽いの。MacBook Air が重く感じるぐらい軽いの。でもね、キータッチね、あれダメ。やっぱりキーストロークってね、今回、靴ね、シューズ、N のマークの入った、のぎらしシューズ買ったの。のぎこシューズよ。決してね、新しい金庫じゃないわ。のぎこシューズよ。1万円ぐらいしたの。出発前日に買ったのよ。でもね、クッションすごいの。すごい。走っても歩いてもね、疲れないの。すごいわ。値段なりのことはあるわ。やっぱりそう、クッション大事よ。衝撃を吸収するの。でもね、MacBook ってコンパクトにすることを最優先したばっかりに、キータッチが、ちょっとストレス溜まるわ。キータッチが、キーストロークっていうのかしら。あれがね、浅いの。ちょっとしか凹まないの。だからね、押しててね、感触が硬いっていうか、タッチしたら次に指を動かしたいの、なんかその、戻りの反動がね、ちょっと弱いから、
流れるようなブラインドタッチっていうのかしら、あれができないの。確かに軽いのはすごいわ。でも端子だって USB と電源が一緒の端子なのよ。電源を供給しながら USB ってどうするの？結局ね、アダプター二股とか三股とか買わなきゃいけないの。だったらそれだったら最初からつけてたらいいじゃない。まあそれは電源はね、一度充電したらいらないかもしれないけど、充電しながら操作したい時だってあるじゃない。と外部出力もその端子が一つなのよ。外部出力しながら USB で結局アダプターいるじゃない。スッキリにこだわりすぎて USB とか LAN ケーブル挿す穴よりもちっちゃくしちゃったもんだから、じゃあ結局端子の穴もちっちゃく他のに変えなければならないって、それね、ちょっとナンセンスというか、ちょっと違うような気がするの。もう一つ欲しかったわ。なんかね、そらインターネット主流で軽くしたのはいいかもしれない、こだわったのはいいかもしれないけど、軽くしすぎてね、 MacBook Air よりも非力で、 MacBook Air より値段高いってどういうこと？多分あれ非力だと思うの。堂々かもしれないけどね、ちょっとね、なんか違うと思うわ。それって時代が追いついてないだけかもしれないけど、まあ MacBook とアップルウォッチを見えたのは収穫だったわ。アップルウォッチもね、まだ買っちゃダメよ。18時間しか持たないし、カメラもついていないっていうから、きっとあれもね、3とか4とかになって S とかがつくと思うの。その時に買ったらね、カメラもついてたり、バッテリーもせめて3日持ってほしいわ。そういうのがね、できるようになるといえばね。その後にね、行く予定はなかったんだけど、時間が余ったもんだからバス停に行った時時間あって、でね、そういえばアイスウォッチ売ってるお店ってないかしらと思ったの。そしたらパークスにあるって言うじゃない。でパークス行ったのよ。そしたらね、ちゃんとした店として構えてるんじゃなくて、通路の中に電灯あったの。輝きが違うわ、やっぱりインタイムスとは。インタイムス周りのね、ベゼル回転するとこの数字がキンキラキンキラ輝いてて分かりにくいの。あれがちゃんと白くてね、綺麗なの。でね、でもどうせ買えないじゃない。店員さんに話しかけられても困るじゃない。一通り眺めてね、まあこれだったらインタイムスもいいかなと思って帰ったの。行き帰りでバスってね、20分おきに出てるのよ。バス一本見送った後にパークスまで行って、時計見て、ちゃんとね、お店でね、店内で迷ったの。お店がどこにあるかっていうのが表示されるパネルがあるんだけど、そこ見てもよう見つけなくてね、見たらね、店舗構えてるもんばっかりと思ってね、そこばかばかり見てたの。まさか通路にあると思わなかったね。で迷ってパークスにじゃなかったアイスウォッチ見て、ほんで帰ってきたらバスが止まってて、のぎこトイレが近いからコンビニ行ってトイレ行って持ってきて、やっと駆け込み乗車間に合ったの。ほんで帰ってきたわ。で空港でも1時間ぐらい余裕があったから、いつもお漬物買ってるの。お漬物とお菓子とかを買って、お土産ばっかりよ。のぎこね、旅行に行くことが目的だから、お土産はね、人様のものしか買わないので、買ってね、あとね、たこ焼きおにぎりのが食べたわ。いまいちだったわ。おにぎりの上にたこ焼きがくっついてるので、帰りはね、ジェットで帰ったの。満席だったわ。でね、帰りはね、天気が良かったから、下界がずっと見えてたんだけど、小豆島の上を通過しております。この後、松山に向け、着陸に向けて下降していきますとかって、とか言っての、上がったらもう下るのよ。あ、不思議よね。どこがどこだか全然わからないの。気がついたら島並海道取り抜けてたわ。全然わからなかった。どこを撮ったのか分かんなかったわ。で帰ってきたの。あ、そうそう、パークスでね、エレベーター乗ったの。エレベーター開いたの。降りるの。降りるよりも前に乗ってくるのよ。それ順番違くね。降りる人を降ろしてから乗ってよ。そんな慌てなくていいから。もうせっかちね、もうやだわ。で松山に帰ってきましたとさ、今回はちょっとお土産しか買ってないから、アイスウォッチも買えなかったし、アップルウォッチも買えなかったし、
道頓堀プラプラして、当然芸能人にもお会いしてないし、あ、でもあたいに乃木子にとっての芸能人は鳥かご放送の山本さんと総帥ラジオの坂口さんだから、芸能人には合ってるわ、合ってるわ、うん、合ってる合ってる、はい、そういう2日間でした。おしまい。じゃあねー。